第14章、どうすれば幸福な家庭を築けますか。良い夫であるためには何が必要ですか。どうすれば妻の役割を十分に果たせますか。良い親であるとはどういうことですか。どうすれば子供も協力できますか。一節の質問、幸福な家庭を築く秘訣は何ですか。エホバ神はあなたの家庭が幸福であることを願っておられます。神の言葉聖書は家族の各成員のために指針を備え、神が意図しておられる各人の役割を説明しています。家族の成員が神からの助言に従って各自の役割を果たすとき、非常に喜ばしい結果になります。イエスはこう述べました。神の言葉を聞いてそれを守っている人たちは幸いです。ルカ11章28節。二節の質問、家庭の幸福は何を認めることにかかっていますか。家庭の幸福は主に家族というものがエホバから出ていることを認めるかどうかにかかっています。イエスもエホバを私たちの父と呼びました。地上のすべての家族は天の父がおられるゆえに存在しています。またその方は家庭を幸福にするものは何かを確かにご存知です。では聖書は家族の成員各自の役割について何を教えているでしょうか。家族は神が創始されたもの。三節の質問、聖書は人間家族の始まりについてどのように述べていますか。聖書のその記述が事実であるとどうしてわかりますか。エホバは最初の人間アダムとエバを創造し、夫婦として結び合わせました。そして二人を地上の美しい楽園という住まい、つまりエデンの園に置き、子供を設けるようにお命じになりました。子を産んで多くなり、地に満ちよ、と言われたのです。これは、作り話や神話などではありません。なぜならイエスが、家族生活の始まりについて創世記が述べることを事実としてお示しになったからです。私たちは多くの問題に直面しますし、今の生活は神が目的としたものではありませんが、家庭を幸福な場にすることは可能です。なぜそう言えるのかを調べてみましょう。四節の質問、い。どうすれば一人一人が家庭の幸福に貢献できますか。質問ろ。イエスの生活について学ぶことが家庭の幸福にとって非常に大切なのはなぜですか。家族の成員一人一人が神に習った愛を示すことによって家庭の幸福に貢献できます。しかし、人間は神を見ることができないのに、どのようにして神に見習えるのでしょうか。神を見ることはできませんが、神の行動の仕方は知ることができます。エホバはご自分の遺言を天から地上に使わされたからです。この御子イエス・キリストは、地上におられた間、天の父に大変よく見習ったので、イエスを見て、イエスの言葉に耳を傾けることは、エホバと共にいて、エホバの言葉を聞くようなものでした。ですから、イエスが示した愛について学び、イエスの手本に従うなら、誰もが家庭生活の幸福を増し加えることに貢献できるのです。夫のための模範。五、六節の質問。イエスは回収との接し方においてどのように夫の手本となっていますか。質問ろ。罪の許しを得るためにはどんなことをするべきですか。夫はイエスが弟子たちに接したように妻と接する必要があると聖書は述べています。聖書にある次の指示について考えてください。夫たちよ、妻を愛し続けなさい。キリストが回収を愛し、そのためにご自分を引き渡されたのと同じようにです。このように、夫は自分の体のように妻を愛すべきです。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。自分の身を憎んだ者はかつていないからです。むしろ人は、それを養い、また大切にします。 キリストが回収に対してするのと同じです。エフェソス5章23-25-29節。イエスが弟子たちからなる回収に対して抱く愛は、夫にとって完全な手本です。イエスは彼らを最後まで愛され、完全とはとても言えない弟子たちのためにご自分の命を犠牲にされました。ヨハネ13章1節。同様に夫も、妻を愛し続けなさい、妻に対して苦々しく怒ってはなりません、と強く勧められています。コロサイ3章19節。では夫がそうした助言を当てはめるのに何が役立つでしょうか。とりわけ妻の行いに時々思慮深さが欠けるような場合はどうでしょうか。夫は自分自身の間違いや神の許しを得るためにすべきことを思い起こすと良いでしょう。神の許しを得るためにはどんなことをするべきですか。自分に対して罪を犯した人たちを許さなければなりません。妻もその中に含まれます。言うまでもなく、妻も同じようにする必要があります。うまくゆく結婚とは、互いを心よく許せる二人の結びつきであると言われてきましたが、あなたはその理由を理解しておられますか。7節の質問。イエスは何を考慮に入れましたか。夫はどのようにその手本に習えますか。またイエスがいつも弟子たちへの思いやりを示したことに注目するのも良いことです。イエスは弟子たちの限界と身体的に必要な事柄を考慮に入れました。例えば弟子たちが疲れていた時には、さあ、あなた方は自分たちだけで寂しい場所に行き、少し休みなさい、と言われました。マルコ6章30-32節。妻も夫から心のこもった思いやりを示されるにふさわしい存在です。聖書は妻のことを弱い器と呼び、誉れを拝するよう夫に命じています。なぜでしょうか。夫も妻も同じように、過分の恵みとしての命を得るからです。ペテロ第1:3-7。神の目に貴重なのは、男性か女性かではなく、忠実さです。夫はその点を明記する必要があるでしょう。8節の質問。い。妻を愛する夫は自分自身を愛しているとは、どのような意味ですか。質問ろ。一体であるということは、夫婦にとって何を意味しますか。妻を愛する夫は自分自身を愛していると聖書は述べています。イエスが指摘されたように、夫と妻はもはや二つではなく一体なので、そう言えるのです。マタイ19:6。ですから夫も妻も性的な関心の対象を自分の配偶者に限るべきです。相手が必要とするものに純粋な関心を払うなら、そうすることができます。自分の身を憎んだものはかつていません。むしろ人は、それを養い、また大切にします。という諭しは注目に値します。夫は、自分の頭であるイエス・キリストに対して言い開きをしなければならないことを念頭に置き、自分自身を愛するように妻を愛する必要があるのです。エフェソス5章29節。9節の質問。フィリピ1章8節には、イエスのどんな特質について述べられていますか。夫が妻にこの特質を表す必要があるのはなぜですか。使徒パウロは、キリストイエスのような優しい愛情について語りました。フィリピ1章8節。イエスの優しさは、人を爽やかにする特質であり、イエスの弟子になった女性の心を引きつけました。妻も夫からの優しい愛情を心から望んでいます。妻のための手本。10節の質問。イエスは妻にとってどのような手本となっていますか？家族は一つの組織であり、円滑に活動するためには頭が必要です。イエスにもご自分の頭として従う方がおられます。女の頭が男であるように、キリストの頭は神です。 コリント第一、十一章三節。神の頭の剣にイエスが服従したことは優れた手本です。私たちすべてには従うべき頭がいるからです。十一節の質問。妻は夫に対してどんな態度を取る必要がありますか？妻の行状はどんな影響を及ぼすことがありますか？男性も不完全なので間違いをし、家族の頭としての理想にとても及ばないことがよくあります。では、妻はどうしたらよいでしょうか？夫のすることをけなしたり、頭の剣を奪おうとしたりするのは正しくありません。物静かで温和な霊が神の目に大いに価値があるということを明記するのは良いことです。妻はそのような霊を表すことにより、難しい状況の下でも敬虔な服従を実践しやすくなることに気づくでしょう。聖書はさらに、妻は夫に対して深い敬意を持つべきです、と述べています。エフェソス5章33節。しかし、夫がキリストを自分の頭として受け入れない場合はどうでしょうか。聖書が妻に強く勧めていることがあります。自分の夫に服しなさい。それは、御言葉に従順でない者がいるとしても、言葉によらず、妻の行状によって、つまり、深い敬意のこもったあなた方の貞潔な行状を実際に見て、引き寄せられるためです。ペテロ第一、三章一、二節。十二節の質問。妻が敬意を持って自分の意見を述べるのは、なぜ間違ったことではありませんか？夫と意見が異なるとき、妻が自分の意見を巧みに述べるのは、夫が信者であってもなくても、不敬なことではありません。妻の見方が正しいこともあり、夫が妻の言葉に耳を傾けるなら、家族全体が益を得ることでしょう。アブラハムは、家の中のある問題について、妻のサラが述べた実際的な解決策に同意しませんでしたが、神から、その声を聞き入れよ、と言われました。もちろん、夫が下した最終的な決定が、神の律法に違反するものでなければ、妻はその決定を支持することによって服従を示します。13節の質問。い。テトス2章4、5節は、結婚した女性に何を強く勧めていますか？質問ろ。聖書は別居と離婚について何と述べていますか？妻は自分の役割をしっかり果たすことにより、家族を世話する面で多くのことを行えます。例えば、結婚している女性は、夫を愛し、子供を愛し、健全な思いを持ち、貞潔であり、家事に勤しみ、善良で、夫に服すべきである、と聖書は述べています。テトス2章4、5節。この聖句の通りに行う女性は、妻として、母として、家族からいつまでも愛され、尊敬されます。しかし、結婚は不完全な人間同士の結びつきなので、極端な場合には、別居や離婚という結果になることもあります。聖書は、ある種の状況の下で別居することを許してはいますが、別居を軽く見るべきではありません。なぜなら、聖書はこう助言しているからです。妻は夫から離れるべきではありません。夫も妻を去るべきではありません。コリント第一、7章10、11節。離婚の聖書的な根拠となるのは、夫婦の一方が淫行を犯した時だけです。親のための完全な手本。14節の質問。イエスはどのように子供たちに接しましたか？子供は親から何をしてもらう必要がありますか？親が子供にどう接するかについて、イエスは完全な手本を残されました。子供たちがイエスに近づこうとしたとき、周囲の人々はそれをとどめようとしました。その際イエスはこう言われました。幼子たちを私のところに来させなさい。止めようとしてはなりません。聖書によれば、それからイエスは子供たちを自分の両腕に抱き寄せ、その上に両手を置いて祝福し始められました。マルコ10章13から16節。 イエスが幼い子供たちのために時間を取ったのですから、あなたもお子さんたちのために同じようにすべきではないでしょうか。子供たちは親と一緒に過ごすわずかな時間ではなく、多くの時間を必要としています。親は時間を取って子供を教える必要があります。そうするようにエホバは親たちに諭しておられるからです。15節の質問。親は子供を守るために何ができますか？この世がいよいよ悪くなるにつれて、親は子供たちを性的虐待のような危害を加えようとするものから守ることが必要になります。ではイエスがどのように弟子たちを守られたかを調べてみましょう。イエスは愛情を込めて弟子たちを小さな子供らと呼んでおられます。イエスは捕らえられ、間もなく殺されるという時にも、弟子たちがその場から逃れられるようになさいました。あなたも親として、子供たちに危害を加えようとする悪魔の企てに警戒している必要があります。前もって子供に注意を与えておく必要があります。脚注、子供を守る上で役立つ事柄が、エホバの証人の発行した、偉大な教えてから学ぶ、という本の32章に記されています。脚注終わり。子供たちの身体的、霊的、道徳的安全がこれほど脅かされたことは、未だかつてありません。16節の質問。弟子たちの不完全さをイエスがどう扱われたかということから、親は何を学ぶことができますか？イエスが亡くなる前の晩、弟子たちは自分たちの中で誰が偉いのかと言って争いました。イエスは怒りを表すのではなく、言葉と手本によって愛情深く訴え続けました。親の皆さんは、お子さんたちを正すとき、どのようにイエスの手本に習ったらよいか理解しておられるでしょうか。確かに、子供には懲らしめが必要です。しかし、懲らしめは適度に与えるべきであって、決して怒って与えてはなりません。剣で突き刺すかのようにむしろに話すべきではありません。箴言12章18節。懲らしめを与えるときは、子供が後で、あの時に懲らしめてもらって本当に良かったと思えるようなものにする必要があります。子供のための模範。17節の質問。イエスはどんな点で、子供の完全な手本であると言えますか？子供たちもイエスから学べるでしょうか？確かに学べます。イエスは、子供が親に従うべきことを、自らの手本によって示しました。私は、ちょうど父が教えてくださった通りに話しているのです、と述べてから、私は常に、その方の喜ばれることを行います、と言われました。イエスは天の御父に従順でした。聖書は親に従うよう子供に命じています。イエスは子供として完全でしたが、不完全な人間であった両親のヨセフとマリアに従いました。そのことは、イエスの家族の全員おのおのを一層幸福にしたに違いありません。18節の質問。イエスがいつも天の父に従ったのはなぜですか？今日、子供が親に従うなら誰が喜びますか？子供たちは自分がどんな点でもっとイエスのようになり、親に喜んでもらえるかがわかるでしょうか？若い人が時々親に従いにくく感じるのは確かですが、神は子供が親に従うことを願っておられます。イエスはいつも困難な状況の下でも天の父に従いました。一度、神のご意志としてとりわけ難しいことを行うよう求められたとき、イエスは、この杯、求められていた一つのことを私から取り除いてください、と述べました。それでもイエスは、神から求められたことを行いました。最善の事柄を御父は知っておられるということを認めていたからです。ルカ22章42節。子供たちは従順を学ぶことにより、親にも天の父にも喜んでいただけるのです。脚注、子供が親に従わないのが正しいとされるのは、親が子供に対し神の律法を破るように求めた場合だけです。 客中終わり。19節の質問、い。サタンはどのように子供たちを誘惑しますか？質問ろ、子供たちの悪い行いは親にどんな影響を及ぼしますか？悪魔はイエスを誘惑しました。ですから、悪魔は必ず間違ったことをさせようと若い人たちにも誘惑を仕掛けます。悪魔サタンは仲間の圧力を用いますが、これに抵抗するのはなかなか大変な場合があります。ですから、子供たちが悪いことを行う人たちの仲間にならないということは非常に大切です。ヤコブの娘ディナは、エホバを崇拝しない人たちの仲間になったため、多くの面倒な問題を引き起こしました。家族の成員の一人が性的に不道徳なことを行うようになったら、家族全体がどれほど辛い思いをするか考えてみてください。幸福な家庭を築く秘訣。20節の質問。幸福な家庭生活を楽しむために、家族の成員はおのおの何をすべきですか？聖書の助言を当てはめるなら、家庭内の問題に対処しやすくなります。実際、そのような助言を当てはめることは、幸福な家庭を築く秘訣なのです。ですから、夫の皆さん、妻を愛してください。妻と接する際には、改宗に対するイエスの接し方に習ってください。妻の皆さん、夫の頭の権に従い、箴言31章、10から31節に描かれている有能な妻の手本に習いましょう。親の皆さん、子供たちを訓練してください。父親の皆さん、自分の家のものを立派に収めてください。子供たちは親に従ってください。家族の成員は誰も完全ではありません。人は誰でも間違いをします。ですから、謙虚になり、互いに許しを求めましょう。21節の質問。前途にはどんな素晴らしい見込みがありますか？どうすれば今、幸福な家庭生活を送ることができますか？確かに聖書には、家庭生活に関する価値ある助言と教えが数多く含まれています。それだけではなく聖書は、神の新しい世と、エホバを崇拝する幸福な人々で満ちる地上の楽園についても教えています。前途にはなんと素晴らしい見込みがあるのでしょう。今でさえ、神の言葉聖書にある神の教えを当てはめるなら、幸福な家庭生活を送ることができます。聖書は何を教えていますか？夫は自分の体のように妻を愛する必要がある。エフェソス5章25から29節。妻は家族を愛し、夫を敬う。テトス2章4、5節。親は子供を愛し、教え、守る必要がある。申命記6章4から9節。子供は親に従う必要がある。エフェソス6章1から3節。